さあ、浜田雄太郎の兵庫ユニバーサル通信の時間でございます。ここからはお笑い芸人浜田雄太郎さんを迎えして、月に1回兵庫県が取り組んでいるユニバーサル社会づくりについて皆さんと一緒に勉強していくコーナーです。浜田雄太郎さんです。こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
浜田雄太郎です。
はい、改めましてこのコーナーでテーマにしているユニバーサル社会について説明をいたしますと、年齢、性別、障害の有無、言語、文化などの違いに関わりなく、すべての皆さんが地域社会の一員として尊重される社会、互いに支え合い、一人一人が持てる力を発揮して活動することができる社会のこと、これがユニバーサル社会です。兵庫県では人、参加、情報、町、物、5つの柱でユニバーサル社会づくりに取り組んでいます。浜田さんは兵庫県のユニバーサル大使、兵庫ユニバーサル大使でもいらっしゃいます。ということで今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回ですけれども、兵庫県が掲げる5つの柱から参加、何とかに参加する、参加をテーマに取り上げます。今日もゲストの方お越しいただきました。兵庫県立尼崎青少年創造劇場ピッコロシアター、もうおなじみですね、広報交流専門員古川千佳子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
古川さんは、
はい、
広報交流専門員ってこれどういうことしてはるわけですか？
広報はね、 PR、
はいはい、交流
専門員、今劇場というのは、はい、広く地域の皆さんと交流してくださいねという劇場法という法律もありまして、
見せるだけで分からないこと
ですね。そうなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、で、まあ、劇場なので芸術文化、舞台芸術を通して、うん、いろんなこう地域社会に貢献していくっていうことが求められていますね。
はい、お仕事としてはその橋渡しっていうか、劇場側とお客さんの橋渡しみたいなことをやってらっしゃるっていう。
はい、そうですね、はい、広報なので、まあ、ピッコロシアター、それからピッコロシアターの特徴としては、県立の、兵庫県立の劇団を持っているというのが大きな特徴なので、はいはい、こういった劇団の PR もありますし、まあ、地域の方のいろんなお悩み事というか課題にもご相談を受けて、お答えしていく、劇場ができることの可能性を探るという仕事だと思います。
劇場の職員になるんですか？
あ、そうですね、ピッコロシアターの職員です。
ピッコロシアターとか、ああいうところに入ろうと思ったら、なんか資格とかいるんですか？あれって
資格ないんですけど、試験はあるんです
よ。ああ、そりゃそうですよね、試験はあるでしょうね。は
い、県職員ですか？
県職員の方では違って、うん、兵庫県の、私は公益財団法人、兵庫県芸術文化協会という財団に所属するプロパー職員っていうんですかね。
でもそういうところで仕事してみたいって思わはったってことは、なんかお芝居好きとかっていうのはあったんですか？はい、
もう本当に小学生の頃から演劇少女で、
今の笑顔もお芝居ですもんね。
それちょっときついんだよ。
言えてないじゃないですか。
なんかありました？
あんまり今日喋れてないなと思って、
ね、
急に喋り出そうと。
いやいや、大丈夫です。そうなんですか？
そうですね。
ですね、
やっぱり舞台に憧れて、舞台に立つ人に憧れて、お芝居の勉強を大学時代もやったんですけども、はい。まあ、見事に挫折もしまして。
挫折してるんですか？はい、そういう時は、まあ、変な話、吉本行こうとか考えられたんですか？
いや、もう本当に。NGK
とか。いや、吉本は、挫折集団の集まりじゃないんですよ。吉本
受けたいとか最初言ってはったのがなかったのかなと思って、
いや、もうそういうね、センスがあればよかったんですけど、残念ながら。
でもなんかそういう人って、こうなんていうんですか、お客さんでこうなんかちょっと迷惑なお客さんとかいたら注意とかもしはるんですか？うん、そういう劇場とかに。
あ、今だとね、マスクしてらっしゃらないお客さん
とかね、うん、なかなか周りの方
は迷惑ではないんですけど、
まあ、ちょっとなんか配慮してほしいなっていう思いは。
そうですね、どうやって上手になんかつけていただけるかなとかありますね。他のお客様も気にされるので、
確かに、で、そのなんかいろいろ挫折もあったりとか、でも劇場もやりたいっていうことで、はい、でもそういうユニバーサル的なことをやりながらっていうことは、入らはった当初ってあんまり考えてらっしゃらなかった？
全く考えてなくて、お芝居、まあ、演劇がね、舞台に立てないんであれば、演劇を見る人を増やせる仕事ということで、まあ、劇場に勤めたいなと思ってましたけども、まさかそんな、例えばそういう見えない方が演劇を見るとか、そういったことは全く思ってなかった。これは福祉のお仕事やと思ってました。
ああ、 そういう形もじゃあ入ってからそういうことがあるってことが分かってきたっていう。
入ってそうですね。ここ10年ぐらいですかね。
それまでってじゃあほとんどそういう工夫というかなかったってこと
ですね。そうですね。なくて、はい、あのたまたまお友達からあの福祉のお仕事してるお友達からあんた県立劇場なんやったら公立やから税金でやってんのやろってほんなら誰もが見に行けた方がいいん違うのって視覚障害者の人もお芝居見に行かれへんのって言われたのが最初です。
なんかちょっとめんどくさい友達ですね。
いやいやいや。
これは建設的なね。
でももうなんかね今話聞いてたらもう10年とかね お仕事をされてるっていうので、なんか声聞いてたらめちゃめちゃ若そうな感じですけど、おいくつなんですか？
今あのスタッフがみんなえって一斉に
ちょっと引いてありますわ。
ここですここみたいな。
ここで急に年齢聞き出す。
浜田さんの土地プラス
ぐらいですか。ぐらい。
後でこっそり。
いやでも声めっちゃいい。
若々しい。
若々しい。
ありがとうございます。
でそれ聞いて、あなんかやれることないかって目覚めはったってこう考えはったわけですか。そうですね。
なんかやっぱりちょっと最初びっくりして、見えない方がお芝居見るってどういうことって思ったんですけど、私自身もあの本当にドキンガンでコンタクトがないと、
もう
世界がぼやけてますので、あもしかしてこれコンタクトがなかったら私お芝居好きな演劇が見られへんのかなって思うと、あちょっと残念かなとか。でやはり県立劇場だし県立劇団があるってことはこういう社会的意義のあることやるべきじゃないかっていうちょっと使命感も生まれたりして、で勉強しだしました。
なんか今いろんな工夫なさってるんでしょ。
そうですね。今はあのピッコロ劇団の生のお芝居に生で音声ガイドというのをつけて、
イヤホンかなんかで聞いてもらう
っていう、本当に FM ラジオのようなイヤホンをつけていただいて、
あなんか大相撲のね国技館とか行ったら中で聞けるラジオみたいな、
そういう
のをしたりとか
して、そういうイメージです、ね、
それはその実際にやられてる演劇とは別の音がここはこんなことしてますとかいうような解説がつく
そうですね。その舞台の状況とか役者の動きとか表情とか、
はいはいはい、
そういうこう視覚的な情報を音声で解説をするナレーションしていく。
これなんかでも聞いたことありますね。何だったかな、
テレビのね
歌舞伎とかもやってます。
あそうですね、歌舞伎とかやってます、やってます。
背景は何とかで、はい、どういう人が今ここから出てきてとか、
はいはいはい、
どういう時代設定で、はい、でこれを誰が務めてますとかっていうのをポソッポソッとこう合間合間で入れるとか、
そうです、ね、副音声でね、
そうそうそうそう、
ね、ドラマとかについてますよね、
ありますよ、
はいはいはい、副音声が、はい、あれの生の舞台版、
それ生の舞台の時に生でナレーション入れてるんですか。
うちはねピッコロ劇団員が生で入れて
ます。それうわこれはなんかあってもこう対応できるわけですよ、生やから。
そうですね、だから
ハプニングがあっても、
芝居に合わせて、舞台上の役者がとちったら、とちった分だけフォローしながら
同じように、あ、
ハマさん面白いですねそれってね。
そうですね、確かにその生でこう実際声をね入れていくっていうのはすごい、なんかハプニングとかあった方が面白い。
いやいやいや、
なんや今日ハプニングなかったかなみたいな。
なんかせえないな。
それを求めに行っちゃいますよね。
その時どういう対応しはんのかってそれ面白いでしょう
けど、あとなんかその、ライブ中継みたいな感じですかね。
そうですよね。あとよくあるのは最近はあの例えば古典芸能なんか言ってる言葉がセリフが分からんからで字幕なんか出たりしますけど、
はい、
そういうのもやってらっしゃるんですか。
そうなんですよ、あの音声ガイドから入ったんですけども、やはり例えば聞こえづらい方聞こえない方、聴覚に障害のある方にっていうことで、
見てもらえる
字幕をつけたあの舞台の
両袖に上袖に縦から
縦型で入れてみたりとか。
最近音楽でもねありますね、あの、オペラとかね、
ああそうそうそう、ありますあります、いろいろありますけどもね。で他にもなんかスタッフの方がなんか資格取ったりとかもしてらっしゃるんですか。これ
私が実は
え
あの視覚障害者の方を、まあ、同行援護って言うんですけども、まあ、いわゆるガイドヘルパーさん、外出するときに誘導できる資格を取ったんですけど、なかなか実践する機会がなくて、ちょっと先ほど浜田さんにお願いして誘導させていただきました。
いやもう鼻の下しか伸びなかった。
期待通りのこと。期待通り冗談ですよね。でもスムーズに
そうですね。いや、まあ、僕は、だから、こういう方に、なんか、案内してもらうことの方が少ないんで、吉本の社員なんて、もっとひどい人たちばっかり
ですから。思わず目をそらされました
。学生時代とかも、まあ、別になんか、そういうヘルパーさんとかと、こう、交流することなかったですから、はいはい、だから階段とかも全然言わずに普通に降りていって、踏み外した時に、あ、ごめん、忘れてた、みたいなとかもありますから、全然なんか、はい、だからそう、全然気にならなかったです、
今日。ということはまさにちゃんとした人に、はい、まあ、外ガイドなしにこうね、案内してい
ただやっていただける、
そうです、ね、だから鼻の下伸ばす余裕があったみたいな、そのぐらいのね、こう安定した案内をしていただきました。
ありがとうございます。
で、さっき音声ガイドでちょっとありましたけど、
はい、
実は今年の8月伊丹で通り伊丹ホールで上演された時に、はい、こういう音声ガイドをつけたっていうのはちょっと音声であるので、ちょっとどんな風な風に流れてるのかちょっと聞いていただきましょうか。はい、
お母さんがカゴを持って出てくる。
みんなここにいたの？
メアリーさんだ。
動物たちは優しいメアリーさんの後をついて回る。
なるほど。これ確かに情景浮かびますよね。
そうです ね。
こういうことやってます、プディングの格好してますとか、はい、形頭の上で作ってるとかっていうなるとね、
まあ、今は聞いてびっくりしたのは、そのメアリーおばあさんっていうのを変な声のおじさんがやってたんや。
よくわかるですね。男優がしてたんです。
気持ちの悪い声のおじさんでしたけど。
そう気づきます。でもそういうふうなことをこうやってる、どんどんやればやるほど、こうこなれていって、
はい、
分かりやすい表現でね、うん、説明はこうできるようになるわけですから、うん、やっぱ数をやればやるほどっていうのはあるんでしょうね。
そうですね。劇団員も、どんどんこうそういう感覚が豊かになっていって、
皆さんがね、
はい、
たださっきのナレーションやってた人はちょっと棒読みでしたよね。
いや、だから厳しい。
ちょっとなんかそうですね、今日ちょっと僕なんか言うこと厳しいです。なん
か、ね、大丈夫です、
なんか、ね、なんかありました。
冒頭僕は全
然振らんかったから、ね、
言っときます。浜田さんからのダメ出し、
棒読みはございます。
これでも上演、この前の8月の通り伊丹ホールで、こう通り伊丹ホールとピッコロシアターと両方の職員の方が合同で研修もされた
って、はい、初めて伊丹でピッコロ劇団公演、音声ガイド付き上演ってやったので、伊丹の職員さんも一緒にバリアフリー研修をやりまして、例えばアイマスク体験ですとか、ちゃんと誘導できるようにっていうのも劇場の中でやりました。
あとこれ手元に今日持ってきていただいたんですけど、展示のプログラム。
そうですね。
こんな内容の話ですっていう、はい、浜田さん今手元これ、
あ、はい、はい、
こちらです。
さっきちらっとね読ませてもらったんですけど、
はい、
こう分かりやすくね、その
あらすじ書いてたりするんですか。
そうなんです、そうなんです。すみません、僕ちょっと展示読むのめちゃめちゃ遅いんです。
大丈夫です。
今やっと兵庫県立っていうところまで。
でもそうやって全部展示で、こういうのをだからこう目の不自由な方なんかにこう読んでいただくっていうためにお渡しできるという。
まあ、触って舞台セットのイメージがつかめるこうものとか、展示プログラムを作りしたりとか、
うん、
そういうのを工夫して、だんだんそういうことも劇団員も気づいていくので、こんなんあった方がええんちゃうみたいな感じです。
あと、
う
ん、なんですかこれ、展示プログラム以外に立体コピー
これは、はい、
舞台の装置がどうなってるのか。
そうですね、舞台の配置図が
これもデコボコになったんですか。
デコボコついてる、
ちょっと触るとフェルトみたいに
飛び出てるんですよね、少しね、
はい。
こういうふうに今触ってらっしゃるのがこう背景の、今ちょうど背景のところですかね。
そうですね、
前の丸がこうずらっと並んでるんですけど、前が人物、
これ人物の頭、
頭、
お客様の頭のイメージで、ここから見た皆さんがご覧になるところはここからで、 て、
いやもうそうですね、手前完全に丸が何個か並んで
並んでますよね、
はい、だこの日見に来てたお客さんは全員ハゲてたってい
ろいろ今日かわしてきましたね入れてきはりますね
ちょっと前回ボケ少なかったから今日はいっぱい入れようと思って
でもこうやって分かりやすいこう舞台装置でこうどんな人間の配置でどういうセットがあるのかっていうのもこうか体感していただけるという、
そうですね、事前にこれを触っていただいて、うん、イメージを持っていただいて公演本番をご覧いただくと、
こう分かりやすいですか、やっぱりあると、
事前に、いやどうなんでしょうね、
説明しないと分からないかもしれない、
なんかこの形自体はその展示でも触ることがないので、なんかこれがこう舞台にありますって言われてもなかなか想像するとかまでいかないかもしれない、
はい、これは横で、あの入り口でこういうコーナーを作りまして、うん、あの劇団員が横でご説明してくださって、あのギザギザのところがあの 石を積んだ壁になってますよとか、で実際に舞台セットを一部引っぺがしてきたものを横に置いて、それも一緒に触って、
それも触って、はい、こんなものの
サイズ、こういうものです、こういう材質でできてますとかいうのを触っていただいて、こういう舞台セットが今日はありますよということで、
なるほど、今浜野さん触ってらっしゃるの
は
ちょうど
これがあの石を、ギザギザのところは石を積み上げた、あの石積みの壁です、
それを前で演者さんがこう演じるっていうことですか。
そうですね、これを組み合わせて、うん、あの舞台セットの転換をしていくというお芝居でした、
うん、なんかねこう今はコロナで難しいでしょうけど、はい、舞台前とか舞台終わりにお客さんに舞台に上がってきてもらったりとかね、できたら面白そうかもしれない、
ヒントが出ました、うん、
書いときますメモしときます、
お客さんに上がってもらうと思
います、ね、それはいいと思う、
あとな生でナレーションする人に目隠ししとくとかね、これ
も
そんな
というようなことをいろいろやってらっしゃって、あとそれとあと、これハッシュタグまたピッコロで会いましょうプロジェクトってやってはるんですって、
はい、これはねやはりコロナの感染が拡大した時にピッコロ劇団も公演ができなくなりまして、うんうん、劇団員が自宅待機ということで家でできることというので、まあ、こういうプロジェクト、オンライン企画ですね、朗読であったり絵の描ける劇団員は紙芝居を作って、そこにも声を吹き込んで、紙芝居を作ったり、お話ボックスというようなシリーズを作ったりで、そこに、日本語字幕をつけたりで英語字幕をつけたりっていうので、幅広い方にご覧いただけるようにっていうのでやりました。
YouTube で発信すると、
そうですね、はい、うちのピッコロシアターのホームページから見ていただけると
。なるとこれは最初のね、こう意識がだんだん変わってくる前と今とでも全然違うわけですね、取り組みとしては、
うん、そうですね、なんかやっぱりあれこうした方がもっとユニバーサルなんちゃうんっていう、ユニバーサルっていう言葉を使うかどうかは別として、もっとこの方がいろんな人見れるんちゃう、うん、っていう感覚は劇団員の中とか職員の中に広がってると思います。
か、浜田さんご自身はそうやってお芝居とかこう舞台で、はい、実はあの浜田さんの場合はこう演者さんの方になるので、
そうですね、
ご覧になるっていうようなことを今までってどうされてきたんですか。
いや僕はもうそういう劇場とかに行くことがほとんどないんでね、映画館とかたまに行きますけど、
はい
はい、あと音楽のそのね梅田の方にあるシンフォニーホールとかのは行ったりしますけど、お芝居の舞台はなかなか行く機会がないですね。
そういう意味ではこういうふうなのがこう普及していって当たり前になっていったら、なんかもっと行きやすくなりますよね。
そうですね、なんかこうやってナレーションとかね生でこうやってくれるんやったら分かりやすくなるでしょうしね。
そうですね、
しかし今やってる映画なんかではまだこういう形のはないですよね、
映画はやっぱり広がりつつありますね。でも
あ
の、はい、シネコンでも
アイマックスシアターとかだったら例えばこう風がヒュンと飛んでくるとか、なんかあの座席が揺れるとか、
はい、
水滴がちょっとパッと飛ぶとかで、かなりだいぶ動くようになってきて、まあ、それがあの IMAX になるとかの 4D あのメガネ飛び出すようなメガネかけるとか、うんうん、さらに変わってきますけど、
それプラスその解説のナレーション、
そうそう、そういうのがあれば、あのもっとハードルが、
ね
ね、下がって、あ、皆さん足を運びやすくなりますよね。
4D とかいうやつですよね。そうそうそうそう、 やりますか、劇場でもお客さんに水かけたりとか
それやりすぎる
だからそういう風に なんかそういうのでこう体験したいとか行ってみたい分野もし可能になったらって、浜田さんどうですか。
あ、でもそういうのがあったらね、確かに。でも本当にその劇場に行く機会がないんで、なんかねテレビとかでたまに なんか高校生演劇コンクールみたいなのの優秀作品みたいな放送されてたりとかして、それは僕結構好きであのチェックしたりとかしてるんですよ。で 今やってんのかな、なんか BS とかであの宝塚のなんか公演とかテレビでやってたりとか、ああいうのは結構好きでしたけど、
それがもっとこう実際の舞台でね見られてよりリアリティ持ってっていう風になれば、あ
そうです ね、いや リアルでやっぱ聞きたい
ですね。そうですよね、やっぱりね、はい、生の舞台やっぱいいですから。でも結局そうするためには一人一人とか、それからみんなの意識変えて、あるいは変わっていかないと一歩二歩進まないっていうところはありますもんね。
そうですね、面白いってことが大事だと思いますね。
面白い、
う
ん、でも特にお芝居とか劇場はそういうヒントの言葉でしょうね、はい、面白がるっていうのはね。
そうですね、うん、やってる方もいや実際面白いんですよこれ、やっぱりやってると
次これやろうって考えますからね、
これ伝わるかなとか、ここにこのセリフの間にこのガイドで伝わってるかなとか、うん、あのみんなでいろいろ考える、まあ、
確かに。でもお笑いでよくあるのはその、うん、やってる方が楽しければ楽しいほどお客さんがしらけてる時ある。それは気をつけないといけない、
それ気づいて道受けみたいにならないんだけど ね、
そ, うね、
それはあります
よね。そうよくあるんで気をつけないとっていう
のは。でもその意識として面白がって、こうした方が面白いんちゃう、ああした方が面白いんちゃう、うん、ここの方が分かりやすいっていう意識に変わっていく、そのまあきっかけにやっぱり最初取っかかりをね、みんなでこう取っかかりに入っていかないといけないなと思う。でも一歩入ってしまうとそれはどんどん進んでいくんだろうなと思いますけどね、
う
ん、
そうですね、うん、はい、その一歩だけですね、
でもその一歩で大事ですよ ね、
いいですよ ね、 ですよね。こうお客さんが見に来てくれればもう舞台が始まっちゃえばその世界になるわけ
ですよね。
浜田さん来てください。
あ
お誘いでございます。
今まで放送で
いい、ギャラさえいただければいつでも。
人数制限大丈夫、はい、今。
あそうか確かに、
はい、今そうですね、
ハモードがいうこと
なんです、はい、あの来週からピッコロ劇団公演も公演があるんですけども、はい、今客席を半分に絞って、はい、やはり一席空けながらゆったりと見ていただく、
ね、お客さん半分にしたらどれぐらいの人数が入るんですか。
ピッコロシアターは396席なのでだいたい200人ぐらい、ただ1列目とかも
空けて
るので、
まあ、同じ
セリフがあり
ますからどうしてもね、百数十人の方に厳選してお届け
して、まあだからその空いてる日にぜひ皆さんもね公演見に行ってほしいんです、はい、さ あ毎月このコーナー障害をお持ちの方が作ったお菓子などを紹介していますが、お菓子のコーナーでございます。今回ご紹介するのは城崎温泉ライスサブレ、皆さんどうぞ、
はい、まだお米で作られてる、
はい、お米なんです。右側の方が、うん、プレーンで左側が、はい、あ抹茶、
あ
じゃああの緑色の方が抹茶ですね、はい、はいはい、城崎温泉ライスサブレ、兵庫の福祉事業所で働く障害者の応援事業、兵庫ブランドの商品として企画商品化されました。お菓子作りを指導したのは神戸洋芸菓子ボックさんのシェフで神戸マイスターでもいらっしゃる福原俊明さん、それから株式会社クアドロ、城崎温泉観光協会、城崎温泉物産組合など地元の皆さんのご協力でこの城崎温泉ライスサブレ誕生しました。お米とお塩という特徴でございまして、自然農法にこだわったコウノトリ育むお米と隠し味に使われているのが竹の浜の海水から作られた誕生の塩、これがサブレのもちもち感と美味しさを際立たせております。一つの缶にプレーン2枚、抹茶2枚合わせて4枚入りでございます。お値段は540円。お味いかがですか。はい、なんて黙るんですか。
いやもう今あの口の中の水分
が、ね、水分割れてるから、うん、
でも塩気がすごい伝わりますね。塩の美味しさがすごい分かります、うん、プレーンの方は。
今浜田さんはプレーン完食されましたけど、はい、塩気が結構ある。
そうですね、
はい、抹茶食べた方いらっしゃる、はい、山崎さん
抹茶の香りがね、あの持ってきた時からもずっと匂ってます。
スタジオ入った時
から、ね、まあ、と、
だからちょっとトーク中上の空いい匂いするなっていう
、この商品ですけれども、兵庫県内の福祉事業所のスイーツや雑貨のインターショップぬくもりプラス、ごめんなさい、プラスぬくもり、プラスぬくもり、それからぬくもり楽天市場店、城崎温泉旅館の売店やお土産物屋さん、兵庫ふるさと館などで販売中でございます。お問い合わせは NPO 法人兵庫セルプセンター、兵庫セルプセンターです。電話が 078-414-7311、 078-414-7311 までお問い合わせください。はい、古川さん、最後にお聞きの皆さんにメッセージいただけますか。
あ、そうですね、あの劇場というところはあの演劇は舞台の上で いろんな人生をねやっぱりあの楽しんでいただく共感していただくのが演劇なので、私は客席にもいろんな人生が交錯したら面白いなと思っています。はあ、そうですね。はい、そういう豊かなあのたくさんのいろんな生き方あの価値観を持ち込んで豊かな劇場にしていきたいなと思っています。はい、
ぜひピッコロシアター皆さん足を運んでください。はい、
お待ちしております。
さあということで古川さんにいろいろ伺います。古川千佳子さんでございました。さあそして浜田さん、
はい、
単独ライブ、
あ、そうなんです、
あるんですね。
はい、あの芸歴8年目にして初めてちょっと独演会というか単独ライブをやらせていただくことになりまして、あの11月の1日に神戸気楽館の方で、
はい、新開
地で、はい、そこであの1時間の独演会、あの19時から20時まで喋、はい、らせていただきたいと思います。はい、まあ、あのプッシュでは僕だいぶあの好青年を演じておりますけども、
そう独演会
どこ吐くんですか。
いやいや独演会の方はね、あの制限がもうほぼないので自由に喋らせていただきたいと思います。
だいぶ制限かけてるんですかこれ。いや、じゃあもっとすごい
もうかかってないような感じが
かかってないような感じ。まあ、いつもそうですね、自由に喋らせていただいてるんですけど、はい、もっとこう、ね、
より自由
により自由に、あの独演会で喋らせていただきたいと思います。
はい、11月の1日日曜日、神戸新開地の気楽館で浜田雄太郎スタンドアップコメディライブをお届けします。60分、はい、11月1日夜7時から8時までの1時間です。チケットは10月1日木曜日発売でございますので、ぜひ新開地の気楽館浜田さんのライブね、見に行って、聞きに行ってくださいね。
ぜひぜひよろしくお願いします。
もうネタはできてるんですか。
ネタはいやちょっと まだあと1ヶ月あるんで、やっぱ新しいことも喋りたいなっていうので、はい、ちょっと今からこう考えていこうかなっていう、はい、まあ、もちろんなんか今までのことも喋りつつっていう感じで、はい、
期待しております。
ありがとうございます。
はい、ということで今日は兵庫ユニバーサル通信、兵庫県立尼崎青少年創造劇場ピッコロシアターの広報交流専門員古川千佳子さんをお迎えしました。次回は10月19日月曜日の放送予定でございます。古川さん、浜田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。